あゆかの眠れないナイト。
はい、ということで久しぶりのオープニング挟むっていうね、ちょっとこれテンション高い時しかやりませんかいつもやればいいのにね、いつもやればいいのにやらないっていうのはめんどくさいんだよね。まあ保存してあるからさ、ピッて押せばいいだけなんですけど、なんかねやっぱ気が乗らない。やっぱちょっと恥ずかしいっていうのもあるかもしれない。自分で何やってるんだろうって思っちゃう時ない？なんかこんなになんか自己満足でいい？いや自己満足するのが人生じゃないみたいな考えちゃったりねしちゃいますよね。まあそんな感じで、ただいまの時刻なんですけど、まさかの朝、もうほぼ朝、深夜だけど、深夜、朝、朝みたいなもんだよね。漁師からしたら朝みたいな。3時、31分、もうほぼ4時みたいな、もうほぼ朝みたいな、もう正直。昨日さ、何時ごろ寝たんだろうな。10時ぐらいに寝たのかな。多分ね。10時ぐらいに寝たんだと思うんだ。で、そっから寝て2時、まあちょっとちょこちょこ起きてね、ちょこちょこトイレ行ったりなんかしたりして起きたりしたんだけど、完全にこう目が覚めたのは2時半とかだったの。で起きても1時間経ってで起きてずっと YouTube 見てた。なんかわかる、 YouTube 見ちゃうんだよね。何も考えなくていいんだよね。あなんかいいねっつってうんってね、何も考えたくない時あるじゃん。そういう時やっぱ見ちゃうよねっていう内容すごい面白いからゲラゲラ笑えるかって言われても、言われたらいや笑えないよ笑えないんだけれど、なんか笑うのも体力使うよねって思うんだ。なんかめっちゃ笑った、楽しかったってなるのはいいんだけどさ、幸せのことなんだけどさ、たまにそれが欲しくなる時もあるんだけどさ、うん、ちょっとやっぱ疲れちゃう時もあるからね。そんな時に見ますよ YouTube。 ちょうどいい YouTube 知ってるから私まあ言うとね、人気なやつしか見てないんだけどっていう余談っていう感じだね。で今日マジで運動しようと思ったのにさ、まあめっちゃ歩いたの。たまに走ったり歩いたり走ったり歩いたりみたいな感じで、なんかねやってたんだけど、気づいたらビール飲んでたどういうこと、どない、どういうこと、どういうこと、びっくりした私。ビール飲んでる、え、なんか日本酒ある人たち日本酒を飲んでる、なんでおつまみを私は持っているのという感じでなんか飲んでました。今日飲んで歩いて飲んでで帰る、はぁーっつってもう帰るかなっつって帰ってきて恐ろしいこと、本当に5時間ぐらい飲んでた。5時間じゃない、4時間ぐらいかな、わかんない、まあでも似たようなもんだな。帰ってきた。いやね、家族にあたこうって言われるの嫌だからさ、何も言わずに帰ってきたわ。で帰りお腹空きすぎてさ、お腹空いたお腹空いたと思って、帰りマック買って帰ってきちゃったでバレないようにこそこそ食ってたわうるせえから本当に、私はみんな痩せさせたいんだって。いや知ってるよ、私が一番痩せたいんだもんうるせえよ黙れよって思うよね本当に私もそう思った。でもちょっともう酔っ払いすぎてお腹空いたって思っちゃったんだよね。だからまあちょっとこれ食べるしかないわっつって、案の定残しましたけど、ちょっともうお腹いっぱいすぎて気持ち悪くなっちゃった。もうなんか酔っ払って気持ち悪いっていうよりか、その食べ過ぎて気持ち悪いみたいな何言ってんだよみたいなっていうね、そんなどうしようもない生活をね送ってました。今日は今日は正直そんな一日だったんだけどどんな一日で、ろくでもなし子の一日だったんだけど、いいことが 2つあって1つはあのちょっと多分前に言ったかな言ってないか忘れちゃったんだけど、仕事が決まったんですね。でも書面のやり取りみたいなまだしてなくてびっくりするんだけど、まだしてなくて、いや、なんて言ったって面接してその場で受かっちゃったもんだから、なんかもうねっびっくりしちゃったんだよね。だからなんか書面とかまだ分かんないんだ、どういう形態でなんかどうやらこうだらでみたいな、なんとなく流れは聞いたけどみたいな。だからちょっと書面でもらわないとさ信頼できないじゃんお互いね。だからまあちょっと待っててみたいな感じだったんだけど、なんかすっごいその今の会社的に忙しくて、今本当に忙しい時期なんか本当びっくりするぐらい忙しい時期、なんかアニバーサリーイヤーみたいな感じ でちっちゃい会社だからみんな総動員みたいな、で今めっちゃ忙しくてみたいな、で念押しのメール送ったの、これとこれとこれとこれとこれを全部書面でくださいみたいなもう本当しっかりね、しっかり送った、そういうの大事だから。騙されてんじゃないかって言われるよね家族失礼だよね本当。でもね私もそうなんか言われてから、みたいな感じあんまり私さ人のこと疑わないからなんかあんまり気にしなかったんだけど確かに気にしないとまずいなって思って、確かにねそうだよね。でも私も半信半疑だったわけ、まあそれは証明でもらってないからなんか受かったっていう実感がわからなくてみたいなそうだからメール送ってさ、で一応ね LINE もつながってるからメールで送って LINE で送りましたよ確認してねっつって、で今日また返信があって、あ LINE の返信はすぐくれて、その後メールでね今日来た、で今からそのこれからのアニバーサリーのイベントが終わって、なんかコラボウィークみたいな感じだったから、それも今いろいろ立て込んでて、これからね出張韓国に出張行くみたいな、だからちょっとねもしかしたらまあ来週かまあちょっと来週くらいもう早めにするけどみたいな感じで来て、すみません本当に急かしちゃって本当にすみません、ゆっくりで大丈夫ですのでっつって、ゆっくりとは言ってないけどまあ送りました。うん、だからまあそれしないかなって感じ、正直問題って感じです。まあ私のお仕事の事情はそんな感じかな。でも本当に信頼してる、なんか本当に毎回っていうか別に会ったことは1回しかないけれど本当に連絡を取るたびとかなんか会った時とかなんかこんな素敵な人いるっていうぐらいね、本当に馬があったわけですよ。だから私はねみんながどう言おうと私信頼してますっていう感じです私人に騙されたことないから悪いけど、いいかいあんたたちいや私ね本当にあーだこだ言われることね本当に、友達から言われないですけど、なんていう年上の人とか家族とかね言われるんです、お前騙されてんじゃないのみたいな、お前何なのそれ危ない人だよねみたいな言われること結構あるんだけど、危なかったこと一度もないです、申し訳ないけどって感じ。うん、一度もない本当経験上、私見る目あるからいやマジ生意気なガキよなこんなん言ってな、でも痛い目見ないと分かんないからね、未だにそういうことがないので、まあ、自分の直感をね信じていこうかなと思います。ピースって感じでなんかめっちゃテンション高いよね、ビビるぐらいテンション高いわ。あそう、仕事の話をまず1個したね、2個目ね、2個目はね、いやこれ話すかどうか迷ったよ正直、迷ったんですけど、いやでも嬉しいなと思って、うん、いやそのここねここ数週間数週間経ってないか、前のポッドキャストを出してから、いや何度もポッドキャスト更新しようかなって思ってさ、こう喋り始めたりしたわけ。でもなんかこう不安定、いや仕事の話もな あんまちゃんと決まってないしなとかさ、いや別に何かあったわけでもなかったろうだしなとかさ、なんかで、その私のね、まあ、家族の問題なんだけど、私そのなんていうの、この前まで家族の問題があったわけで、その家族の問題ができる前まで本当に悩みストレスフリーみたいな、なんか本当悟りを開いていた時期があったんです。でそこから、あ、次の仕事どうしようってなり、あ、家族の問題も発生してちょっと若干闇みたいな感じだったわけで、まあ、仕事の問題もちょっとずつね、もう動いてるから解決しそうな感じで、でもう一つ の、 その家族の問題っていうのが私ね、姉がいるんですけど、本当にトラブルメーカーなんですよ。私の家のトラブルメーカーの女子なわけでも、仕事はめっちゃできるわけ、本当に憎たらしいぐらい仕事ができるわけ本当に笑えるぐらい仕事しかしない人間だからっていう感じなので、私の兄もいるわけ、兄、姉、私って感じ。兄とは9個離れてる、姉とは8個離れてる、私はまだ若い失礼まあそんな感じなんですけど、本当に年上なのに年上じゃないのよ、本当に精神がいや、まあこんなこと言ったらあれだけど、そう、でも本当に仕事に関してとか、なんか整理したってもうね、ズバ抜けてる、その辺はマジで、やべえぐらい仕事できるから、やべえぐらい稼いでるわけで一番、まあ家族内で尊敬してるね、まあみんな尊敬してるけど、そういう面では尊敬してるねっていうタイプの人ね。で、その姉がね、本当にでもね、問題児なんだけどその人間関係の面でね、ちょっと問題児なんだけどさ、あんまり言うとあれだからねいい人なんだよ、本当にいい人なんだけどね、まあ、私の母親と仲が悪いです。本当に数年の話、ここ数年の話なんだけど、全く喋れなくなったわけ、ビビるぐらい喋れなくなったわけで、 LINE とかもブロックしてんじゃないワンちゃんみたいな、これ挨拶も返さないマジで、でご飯どうぞとか言って、自分でやるからいいですっていう、まあ、そういう感じ、本当にいらないいらないですみたいな、でもなんか美味しそうなものがあれば食べるみたいな何みたいな、なんか仲がいいんだか悪いんだか分かんないみたいなね、そういう感じ、うん、本当に顔も合わせたくないみたいな、多分 そこまではないんだけど、ほんまにね、うん、居心地悪いかなみたいな感じっていう、まあ感じなんだけど、で、なんかそういうのがあってねで、まあなんでこの数年間、まあ私とね、母親と二人暮らしで、姉は別のとこに住んでたんです。でも急に帰ってくることになったの、なんか仕事があまりにも大変で疲れちゃったから帰りますみたいな、帰りますみたいになって、で帰ってきてさ、でさ気まずいじゃん、でお母さんにまずやむわけ、なんで喋ってくれないのみたいなね、なるわけ、本当に信じられないみたいな、私の腹から出てきたのに喋らないなんてありえないみたいな、私が何をしたっていうのよみたいな感じになるわけです。で、なってけど、なんか私の姉はふんみたいな感じなわけなんか遅れてきた反抗期みたいな、連れてんしね。で、私が板挟みになりやむっていうね。で、仕事もこれからどうしようみたいなっていう感じでやんでて、で、でなんかその悩みみたいな、なんか相談というかちょっと愚痴みたいな、愚痴ではないっていうか普通の愚痴じゃない、相談みたいな感じで、兄に相談したわけです。兄に言ったんです。そしたらあいつね、バカだからね、ほんとバカだバカだからね、あいつね、それをね、姉にね全部言ったんです。あいつほんとにおしゃべりモンスターすぎと思ってビビった、ほんとに。えって、それで姉がね、なんかちょっと切れたのかよくわかりませんけど、まあ、ちょっと不快な気持ちになりましたみたいなテンションだったのかな、知りませんけど、私と一切しゃべれなくなったんです。これ本当にあった怖い話じゃないですから、あ、本当にあった怖い話ですね。そう、あってビビるぐらい話さなくなってさ、で私もね、でも無理に話しかけて自分が嫌な思いするのも嫌だし、なんかムカついたから、なんかそう陰でね、なんかあっちは上から目線で なんか私がいないところであんまちょっと距離取ってみようかなみたいな、なんかその上から別に言ってきた、腹立つ。またそれをまたね兄から聞いたんです。私は本当におしゃべりモンスター、すごいよ、糸電話男で、本当とんでもない、あのあいつあいつ糸電話男です、本当っていう、まあそんなバカな兄がいるんですけどうん、そうそう、それで、ね、あの本当にで、その間にそれが起きた時ぐらいに、ああそうだね、起きたぐらいに、起きてちょっと経ったぐらいかなに、私の父親が亡くなりました。いや多分これは多分言いましたね、ポッドキャストで言いましたけど、亡くなってまさかのっていうか、まあ、まあ寿命みたいなもんだよねまあ寿命みたいなもんだけど亡くなり、そう、それで私もちょっと面で不安定みたいなのもあったんだけど、まあちょっとね、うん、もういいんだけどもう終わった話だからいいんだけどそう、それであって葬式たがりに何やりして、そうだね、そう、それでなんだっけなそう、それで結局その姉と私2ヶ月ぐらい話さなかったんです。 LINE もほぼし、ほぼしなんか業務連絡ぐらい、なんか何々届いてますか、届いてません、洗濯機にこんなものが入ってました、入れないでください、すいません、申し訳ありませんみたいな、本当に、ね、そんな会社のやりたい感じ、会社のやりたいみたいな感じだったの。そうで会社のやりたいみたいで、何なのとか、まあちょっとムカついてたりとかいろいろしてさ、で、まあいつまで生まれやってんの、早く喋りたいのにってさ、兄が言ってくるの、横やり投げてくるの、おめえが壊したんだこの関係をって思ったんだけど、てめえのせいだよっつって、お前の問題だからねっつって、私に文句言いましたけどさ、僕は違いますみたいな顔して腹立つような、ほんと空気読めるんだよあいつ、まあ、待ってたことがあってで、まあそろそろ私この前、ほんとにこの前3日前4日前ぐらいの話なんだけど、そろそろなんか話そうかなって、てかあっち本当に固くなり話しかけてこないし、私がちょっと会話に参加してもああしか言わない、本当あのなんだっけ猫ミームだっけネットミームなんだっけ、ハッピーハッピーハッピーハッピーみたいなのあるじゃん、ハッピーハッピーハッピーハッピーハッピーみたいなのあるじゃん、あれのさ、あのものものものものものはぁ、あのものものものはぁみたいなあるじゃん、あれはぁみたいなテンションずっといやビビるぜほんと、いやまあっていう感じだったわけだ、だからこれは私から何かきっかけをこう生み出さないと無理じゃんって思った、だからね、そう、それとそれでなんか私飲みに行ったんです、一人で、あの姉の職場がある町に、まあ隣の駅だから普通にまあ何も考えずに行ったの、飲みに行きたいなと思って、姉のこととか考えずにで行って飲んでて、なんかそのその日ちょうど YouTuber のテンチムがあのなんか活動再開っていうニュースがあったんです。で、もともとテンチムって好きだったの、私も姉もね、共通のファンだったわけですだからあ、やば、再開したんだって普通に思って、活動再開したんだ楽しみって思って、で、それを送ってみようと思った姉に、仕事中だから知らないだろうと思って、で、そしたらさ、案の定秒で返信来てさ、え、普通に喋れんじゃんって思った普通に喋れんじゃん、なんかバカバカしいって思って、で、今どこどこにいるみたいな、つって、で、私も今飲みに来てるみたいな、姉もね飲みに来てた、そう、だからあ、じゃあ会うみたいな、そこの有名なんかそう有名であんまいつも入れないみたいな店いて、なんか飲んでた、たまたまやっぱなんか空いてて入れたみたいな、え、じゃあ置いてるみたいな、じゃあ今から行くわっつって行ってさ 行って、なんかすごい気まずそうにしてた、あっちも。で、私はさ飲んでるから無敵だったわけ。どうよ調子とか言って何がないのここっつっておすすめ頼んでおいてくれたらしくて、そう、それでなんかちょっと喋って、でもほとんど聞き役で、そっからめちゃめちゃ聞き役、とにかく徹した聞き役で、今どういう仕事をしてて、どういう状況で、どういう人間関係があって、何がなんか楽しくてみたいな話を全部聞いて、へーっつって、まあまあまあ盛り上がり、後半にかけて盛り上がりで、そっからなんだかんだで、まあちょっとあっちもテンション上がったんだろうね、私と久しぶりに話したし、まあちょっと話し合えてみたいな旅なかったらね、知らないけど、そう、それで結局4店舗はしごしてた。4店舗はしごして帰り、なんかタクシー内で若干喧嘩しながら帰りましたでも今普通に話すくらいっていうね、ごめんなさい、長くなりましたね途中でね。まあそんな感じですまあそんなことがあり、なんかなんて言ったの、そう、そんなことがあったのよ、とにかく。で、それが幕開けしたわけ。あ、終わったなっていう、こんな気まずい関係終わったなっつって、終わって、そう、そんでまあ今日その仕事の話もなんか、まあちょっとずつだけ前に進むなってのがあって、だから今ストレスがちょっとまたゼロに近いような、そんなような感覚になっておりますっていうところで、そう、あ、そうだ、そう、なんで話しちゃったんだっけあ、そう、めっちゃ小声になってたよね私ね。いや、なんか今お風呂にいるんだけどさ、なんか私大声で歌ってたの、この前、あ、結構前、大声で歌うの趣味だから歌ってたの。そしたらね、あんた昨日歌ってたねって言われたの、家族に。え、だってさ、1階にお風呂あってさ、2階にみんなが寝てるわけ、聞こえる普通で、窓も閉めてあるの、聞こえるかって。え、で、いや、多分ね、1階に多分降りてきたって言ってたかも、確か。そう、それで多分聞いたかなんか知らないんだけど、ちょっと恥ずかしかったなんか恥ずかしくないそう、だからなんか言われたら嫌だなと思って、すごい今ここで話したんだけどあ、冷静に考えて今の時間にそ、なんかしたくないっしょっていう、まあそんなノリで話、普通の声で話します。そう、で、あ、そう、なんだっけ、あ、ポッドキャスト出してなかったって話をしたんだよねそう、ポッドキャストを出してなかった理由がそれだったんだよ。なんかその、なんかどっちつかずな日常生活だったもんで、家庭の環境もすこぶる悪く、仕事もなんか進展がなかったもんでみたいな、またそんなような感じで、そうそうそう、で別に誰かと会ってなんかめっちゃ面白い話したとか別になかったしそう、あ、行ったな思い出したわ、なんかあったわ、なんかあったかな最近面白いことって思ったんだけど、私最近ライブに行きまして、羊文学っていうスリーピースバンド、かっこよく言っちゃった、そう、スリーピースバンドみたいなあってさ、で私これね、前に違う友達に誘われてライブハウスに行ったことがあった、4年前ぐらい、わかんないけど多分結構前、ちょっと前ぐらいにあって、で、まあ、ほんと有名な曲しか知らないみたいな感じだったんだけど、あいつがいいねっつってね、感じだったわけで、今回違う友達に誘われ、なんか2枚取ったんだけどさ、行く友達いないから一緒に行こうって言われていいよいいよっつっていいよいいよ一緒に行こうっつって、で行って、なんかめっちゃ感動した、結構。なんかしかもその私が前行った時ってさ、本当に何百人単位のライブハウスだったわけよ。で、その今回行ったライブハウスは横浜アリーナだったわけですよ。何万人とかじゃん、1万人だっけ、わかんないけど、とにかく多いじゃんね。だからびっくりしちゃって、初めて行ったの横浜アリーナ、でっけーっつって、はーっつって、で最初建物見た時正直ね、え、こんなもんって思っちゃった。 たいな、ただのビルじゃんって思ったの、四角いじゃんって。なんか代々木体育館とかさ、東京ドームとかさ、結構いびつな形してるじゃないですか。船みたいな形してるじゃん、なんか丸かったりとかさ。え、横浜アリーナってこんな四角いのって結構びっくりしていや、そうかよって感じなんだけどね。入場して、あ、どこどこねっつって言ってさ、どこどこっつってさ、すげえみたいな最初めっちゃバカにしてたから、入った瞬間にめっちゃ感動したの。うわ、いっぱい人いるみたいないや、本当にそんな感じだったんですけど、そうそう、それでなんかわーっつって感動した。結構な、だってね、あんなすごいね、売れちゃってと思って誰だよって感じですけど、まあそんな感じだったんだよね。すごい良かった。なんかロックだなと思ったいや、ほんと3人ともね、なんか喋る時とかさ、すごい優しい感じで喋るわけで、曲調も結構こう穏やかもうロックだぜみたいな感じではないわけ、なんかないわけないんだけど、もう力強いのよ歌声が。負けへんでなの、完全に。なんか感動した。ロックだなって思った。あ、ロックだって思った。なんか震えた。正直ロックのイメージあんまなかったの。ロックロックって感じじゃないじゃん、羊文学さん。聞いたことある人はそう思うと思うんだけど、いやけどね、生も本当にロックだった。負けへんでだった、完全に。だからそれちょっとパワーもらったよっていう話ね。そんな話で、私その行った帰り、電車で帰ってる途中にさ、あ、私さ、ライブあんまり行かないかもと思って。行かないのよ、本当にビビるぐらい行かなくて。いや、昔ね、Perfumeにハマってた時代があって、本当に高校生、中学生ぐらいかな、多分。お小遣いとかさ、なんか貯めたらさ、なんかこれ誕生日プレゼントこれでいいとか言ってさ、確かね、覚えてないんだけどなんかその Perfume のファンクラブに入ってたから、それのなんかチケットとか優先的に取れるじゃないですか。なんか早めにお知らせ来るからさ、なんか Perfume 関連のやつとかめっちゃ行ってたの、あの頃。もうビビるぐらい行ってたよなんかもうワンマンももちろん絶対行くし、フェスもう一回だけ行ったことがあって、そう、ポルノグラフィティを生で見ましたなんかアミューズ主催のやつだったかな、見たのとかね。お母さんにめっちゃ付き合ってもらって行ったりとかしてて、めっちゃあの頃行ってたの、謎にその時のパフィも好きだったからね。今は入ってないんだけどさ、そうだからめっちゃなんかライブ行きたいとか、ファンクラブ入りたいみたいな、あんま思わなくて、最近っていうか、ここずっと。そうだから、なんかライブに行くって感覚がまずないみたいな。だからライブとか、ここ数年行ったやつと言われれば羊文学でしょ、まずで、友達がやってるなんかバンドみたいなのがあって、それは行った。で、何行った？あ、そうだ、この前その初めてブルーノートに行ったんですよ。なんかキリンジの人と、キリンジの人と、あ、名前が思い出せない、ヒミク、あのチャラの息子と、あとやばい、ラグ、はぁ、本当に嫌になる。自分が何も覚えてなさすぎて、なんだっけな、ちょっとお待ちよ。思い出せ、なんだっけ、ラグヘッズだ。ラグヘッズっていうなんかバンドみたいな感じかな、4人組のバンドみたいな。そう、それ行ったの。それマジめっちゃ行きたいって言ってたら、 なんか誕生日だったかな、誕生日かな、誕生日付近だったから誕生日だし行こうつって言ったんだよね。私と母親の誕生日が一緒なの、まさかの。で、そう一緒で、そうお兄ちゃんも行きたいって言うから3人で行きましたね。そんぐらい、そうだね、そんぐらいかも、そんぐらいだね。あと大昔に私が多分高校生ぐらいの時に行ったライブがあって、誰だっけ、あ、スーパーオーガニズムだ。スーパーオーガニズムっていうシャレ系バンドシャレ系バンドのライブに行きました。それは姉と行ったかな、確か。それもね、めっちゃ良かった、可愛いライブでね。いや尖ってたね、私あの頃の私尖ってたわ。スーパーオーガニズム知らない人はちょっとぜひググっていただきたいんですけど、あんな尖ってるやつに高校生の時って言ってやべえよな、やっぱ俺センスいいわバッカモーンってちょっと誰か突っ込んでいただきたいです。そうね、 あと私やっぱね、洋楽かぶれ女としての一面もありまして、高校生の時にジャスティン・ビーバーのライブに行ったことがあるビビるよな、ジャスティン・ビーバーのライブ行ったことあるんだぜ、ビビるよね、本当に一切覚えてない、めっちゃ口パクじゃんって思った記憶しかないですねあんなにひどいライブはね、ないと思う、一生行かないと思って、正直アリーナとかだったらちょっと安心だよね、アリーナ中華前の方だったらな、ジャスティン・ビーバー見れるしなっていうのとあとね、過去一良かったんじゃないかっていうライブはサム・スミスです。これ皆さん覚えておいてください、これは完全サム・スミスです。あの多分この前も来日公演してたんだけど、その前の来日公演に私母と行きましたんですわ。別にそんなに遠い席でもなければ遠、そんなに近い席でもなくて、本当に中間の席だったの。まず客層がいい、本当に。なんかジャスティン・ビーバーなんてさ、もううるせえ、何も聞こえねえみたいなねっていう感じだったんだけど、サム・スミスはすごかった。マダムと本当に若い人とっていう感じ、女性の方が多かったかな多分ね、すごい落ち着いて、みんなね酔いしれてた、サム・スミスの歌声にっていう感じで、なんか本当になんかパフォーマンスって感じ、もうプロプロプロです、あれは本当にプロです、プロ中のプロですって思った。まずね、衣装が可愛いでしょ、で演出もすごく素敵、きらびやかかなりきらびやか、もう本当になんか、であと歌やべ、生歌マジやべ、鬼ほど泣けるぜあれって思った、多分泣くと思うぜ行ったらみんなっていう感じで、あとなんかそのパフォーマーの方がめっちゃ出てくるわけ、みんな踊り狂ってるわけ、そのステージ上でね、みんなも倒せ、ヘイみたいなテンションみたいなのがあったりとか、なんかそのミュージカルっぽいみたいな感じも結構あった、だからなんかすごい楽しいみたいな、なんかこう没入感っていうんですかっていうのがめちゃめちゃあった、サム・スミスのやつは、あれはいいなと思ったね。私だからサム・スミス感動したのはパフューム、サム・スミスだから、うん、それ以外は別にって感じ羊部分もね、もちろんでもかなわない、サム・スミスにはかなわない正直って感じだったかなって思いね。でまあ昔の過去のライブ歴みたいなの話したんですけれども、私そうこんなに行ってるのに、こんなにあんなに昔行ってたのに、今は全く行っとらんと思ったら、人からの誘いでしか動かない女になってしまったわけですよ。これはいかんと思いまして、私最近音楽だけめっちゃ好きなの、にわかだけど、なんかハマった曲を一日に本当に毎日ずーっと聴いても、リビリビリビリビリビリ、わかる？リビリビリビリビリみたいな。だからシャッフル再生できないの私、シャッフル再生しても何この曲、スキップスキップみたいなテンションなわけだからあの好きな曲をずっとリピートしてんので、今めっちゃハマってるのはやっぱジュリマリなわけ、本当にいいよねジュリマリっていう感じ。 って、まあ、もう解散しちゃったんですね。なので今ゆきちゃん、ボーカルのゆきちゃんが、ソロで活動されてるわけです。で、私ライブ行ったことないわけ、ゆきちゃん生でゆきちゃん見たことない、めっちゃ聴いてんのに行ったことないの、悔しいと思っちゃって、マジで生で歌聴きたいなって思ったの。その羊文学をきっかけにまたライブ活動始めようと思って、で、そのね、本当に私的タイミングが良くてね、まさかのゆきちゃんあのタイマンじゃないワンマンやってるって思って、もうびっくりして、すごいグッドタイミングすぎって思って、あの応募しました、チケットピアノなんかで。で応募して5月の初めぐらいにね、分かる、当落が超楽しいね、正直
そうだから、まあそれがいいなって、そういうなんかいけたらいいなって思ったっていう話と、
まだまだあるよ、悪いくん正直問題まだまだ話すことあるそう、それでなんだっけ、あ、そう、ゆきちゃんってなって、だったらなんか他にいないかな、どうせ落ちるかもしんないし、もうちょっとなんかいないかな、なんかせっかくしなって、私探しててさ、ニュージーンズだって思って、私さ韓国のアイドルあんまり詳しくないけど、唯一ニュージーンズだけは好きなの、本当に曲も全部知ってる。いや、そんなに出してる曲はさ、そんな多くないから、なんなら少ない方だからさ、覚えてるわけ、全部知ってる、全部曲全部大好きで、ファンクラブも一時期入ろうかなって思ったぐらい好き、入ってないかって思ったでしょ、いや入ってないよ入ってないんだよね、なんかさ、めんどくさいんだよねだけど入ってないんだけど、まあでもライブが良かったら入ろうかなって一瞬思ったっていう。でもあんまグッズとか興味ないけど、正直可愛いんだけどあんま興味ないの、わかる。最近そのお買い物するとき自分が何を買うか、そう、なんか傾向があるなと思って、なんかやっぱ私ね、なんて言うんだろう、文字好きなの、わかる。あんまり本は読んでこない人生だったんですけど、なんかね、インタビューとか大好き、わかるインタビューとか何かその人の考えみたいなのを聞くのが大好きで、宗教とかハマりやすいタイプだよねそうそう、一番ハマんないと思う、私勧誘されたけど入んなかったもんっていうね、まあそんな過去もありますけど、まあ、とにかく今なんかそれにブームが来ちゃってて、だからなんかウェブの記事とかもさ、めっちゃ興奮してるわけ、あ、このインタビューめっちゃ良かった、この記事良かったとか、全部スクショしてある、私スクショと保存してある、うーでっていうぐらい好きなんですよ。そうだから昔はちょっとなんか雑誌買ったりとかね、ゆきちゃんの自伝も買った、この前読んだ4冊かな、いや違うんだろ、3冊かな、3冊あって1冊読んだ、あと2冊まだ読んでない、読めなきゃって感じ。そう、 そういうのなんか最近好きなんだよね、なんか爆発してるの最近、そういうの好きすぎてっていう感じ何なの、話してたんだっけ、買い物の定義、私的な定義の話しちゃった、何が欲しいかの話しちゃった、何の話しあとニュージーンズの話、そう、ニュージーンズのグッズってさ、多分そのなんて言うんだろうな、その推しメンバーがすごい好きでさ、なんかいいなって思ってね、なんかそのトレッカーみたいなさ、友達とかトレカとかねなんか集めてたけどさ、興味ないんだよね、ああいうの別になんか興味ないね、わかる。あとそのなんていうの、可愛くなんか、いや可愛いんだよ、そのグラフィックとかデザインとかさ、いや別にな、飾んねえなと思って私別に今実家だしさ、飾んねえなものとかと思って、なんかわかる、こう見てて楽しいものじゃん、なんか考えたいんだよ私、だるい女だから、だからまあいいかなと思っちゃってさっていう感じだから、まあ YouTube とかよく見るわけ、ニュージーンズの Vlog みたいな、公式が出してるね、なんかその番組っぽい感じの、だからそれはね、めっちゃよく見る、めっちゃよく見るし、もう一日中見てる日もあるし あとその最近話題のニュージーンズをプロデュースしたプロデューサーが今めっちゃ話題になってるんですね。ミンヒジンっていうもう神プロデューサーみたいな、ニュージーンズをこの世に生み出したみたいな、すごい今騒がれているんですけど、もうその人のインタビューもねウェブで読んだり YouTube で見たりって感じ。好きなのよ本当、あの人が本当っていう感じ、てかでもこの件について私はマジで言いたいことありすぎてさ、てかなんかそのこの話を誰かと語りたかったわけ、でも語る人いないからいないからね。私この前さ、お母さんと一緒にドライブ行ったんだけどさその時に車の中でずっとその話して、あまりにも熱量がすごすぎて、あのコンビニで買った 500ml の水30分なくなったよビビったよね、もう飲み干したほんとガーンって30分じゃない15分ぐらいなくなってたの体感的には覚えてねえわ、覚えてないですけど、そう本当に素晴らしいんだみたいな、とんでもないぜっていう話をね、ちょっと熱量を込めて言ってましたけど、あれパンチでポッドキャストに撮るべきだったと思うあの熱量はもう出ないな、あの時の感じがお母さんもえーって聞いてたまあそんな感じですね。そうだからそうすっごい話が脱線しましたけど、そのニュージーンズのライブっていうか K-POP アイドルのライブにまず行ったことがないわけで、いやニュージーンズはさすがに行きたいなと思ってさ、ニュージーンズが東京ドーム 2days やるんですって、やるんですって、それはマジで行きたいと思って、一般とかあんのかなとかって調べたらあってさ、ラッキーと思って応募しました。もちろん一人でいやなんか誰かと行くみたいなのを想定して2枚ずつ取ってもいいんだけど、なんか倍率上がりそうじゃん、一人の方が取れるくないとか思って、で別にあと何友達にいいやと思って、誘う友達にいいやって思っちゃう、みんな何かしらの方法を使ってどうせ行くだろうって思っちゃってって思って1枚だけ申し込みました。1枚で何個か申し込みました。でせっかくだからいい席で見たいじゃん、だからいい席に全振りしたもうなんかしょぼい席取ってない、もはや申し込みすらしてない、私の強運を最近来てるの、運がなぜか運がなぜかって、多分今までが運悪すぎたからなんかすごい来てる気がするんだよね。だからその運を試すためにも行ったれ行ったれ街でって思って、あのなぜかいい席しか取ってない、でそれが多分5月の初めぐらいに登録で出ますね。で今そのいい席で思い出したんだけど、私ね強運です、申し訳ありません、ライブの話でもう一件話があります。宇多田ヒカル当たりました、イエーイ、宇多田ヒカル当たったぜ、しかもいい席、一番いい席です、びっくりしました、しかも2枚、ビビるだろって話、本当に私はこれ母と来ますから母と宇多田ヒカル行ってきますって感じ。そう宇多田ヒカルもそのチケットの申し込みが多分今年初めか去年ぐらいだったと思うんですよ。で誕生日、私の誕生日があって3月の12なんです。で3月の12に当落が確認できるという感じでメールが来るみたいな、でアプリでね確認できないよ、で私のお母さんと私のアカウントとなんか2つで申し込んだんです、どっちか当たればいいねっつって、もうそしたらねドンピシャで私が当たった、ビビったマジで、ビビり散らかしたって感じ超嬉しかった、本当に宇多田ヒカル生で見れるなってことあるんだって思った、本当にインスタでしか見たことないと思ってたんだけど当たりました、私本当強運だと思う、マジでさ取れなかったらしいね、てかやっぱ人気だから って思いました。本当だから、そう、それが決まればね、ニュージーンズとユキちゃんに決まればね、本当は私勝ちです、勝ち。今年は本当についていってほしいなって思いました。てかさ、これポッドキャスト45分までだった気がする。あ、違ったわ、60分だ。てかマジで話しすぎてるよね今日。マジで久しぶりに撮ったもんだから、まだ私話したいこと何パーセントくらいある？あと 40% くらいあるかも。4割あるかも。いや、3割かも。話したいこと結構あるんだよね。溜まってたね、意外と。頭冴えてんだよね、なんか。ちょっとね、やっぱ寝たか。かわかんないけど。てか、もう4時15分だ。ずっとお風呂にいる。もうマジでさ、本当に風呂にしかいない。風呂にこの前3時間いた。ビビるよね。3時間経ってよって思ったよ。なんか心地がいいよな。てかさ、すっごいどうでもいいんですけど、私この前ニトリに行ったの。なんかそのニトリで、なんだっけ、自分の寝具のなんか布団カバーとかさ、なんかベッドシーツみたいな買いたくて、もう暑いじゃん、なんか暑くない、最近夏じゃんと思って。で、私この前なんかベッドマットレスを買い替えたので、そのダブルにした、どでかいやつにしたから、それ用のベッドシーツ1枚しか持ってないの。だから、まあなんか全然ダメじゃんって思ってさ、買いに来たわけ。せっかくだったら普通のやつじゃなくて、なんかこうちょっと肌触りのいいさね、感じがいいなと思って買ったので、かわいいと思って、かわいいし、なんかすごい寝心地いいじゃん絶対と思って買って、すぐ使いたかったの本当に。もう今日からこれで寝るみたいな勢い。みんなさんどうですか、その場で買ってその日から使い始めますか、一回洗濯しますか。私はもうどうでもいいので、その場でも使っちゃうんだけど、そしたら案の定ね、誰に刺された。次の日ね、てんてんってあって、あれ、いつの間にこんなんできたのって思ったんだけど、いや絶対これダニだよなみたいな、2箇所刺されてんだよなって。で、なんでだよなんでだよ、すごいさっきね、なんかね、悩んでたの。待ってと思って、寝るときに刺されてってことは寝具だよね、ニトリじゃんって思ったの。ニトリのそのウェットシーツどっちかがね、袋に入ってなかった、袋に入ってそのままむき出しに売ってたわけ。絶対あいつじゃんと思って、え、だから今からね、正直ね、戻りたくないわけ、自分の布団に。またダニに刺されるんじゃないかって不安なわけ。乾燥機とかうちにあればね、熱で多分殺せるらしいじゃないですか、知りませんけど、確かそうだよね、干せば大丈夫っていうもんね。そうだから、乾燥機とかがあればね、よかったんだけど、ないから、うちに。明日洗濯しなきゃいけないわけ。せっかくさ、布団カバーつけたのだるすぎ、もうやだー、そこのベッドで寝てみたいっていう、今そんな感じ。あ、めっちゃ寝心地いいんだけどね、私が悪いんだけどね。そうなんだよ、外して寝るのやだなって。多分ね、布団の方についてると思うの。シーツの方は袋に入ってた。でも移動してる説あるよね。移動してる説あるよね、普通に考えて。腕に刺されてんだもん。移動してるよね、普通に考えて。やだな、なんか。どうしたらいいのって思うよね、正直。3箇所ぐらい。2箇所か。2箇所刺されてる。許せない。ほんと、やだなって感じ。まあ、ダニの話だったね。これはダニの話。で、なんか、もっと話したいことあったんだよ。いや、すごい嬉しいことあったんだけどさ、なんかこれを今ここで話したらさ、なんか、知られちゃうじゃん。私が嬉しがってるの。こんな、こういうことで嬉しいんだって。なんか、 自分だけ知っておきたいみたいな秘密あるよね気持ち悪い気持ち悪いけどさ、そういうのないですか？自分だけが知ってるみたいな、なんかそういうのあるよね。なんかこう不特定多数に配信する、あ、ちょっとみたいな、ない？私結構ある。嘘ない、ないない、全部言っちゃう。本当に嘘つけないからさ、言っちゃうんだ。いやでもちょっと迷うな、言うかどうか。早く言えよって思うよね、こういう時。私もそう思う。だけどもったいぶりたいよねっていう時もありますよね、本当。いや実はさ、言うのやめるいやなんかちょっとやめよう、なんかちょっと一瞬の、もういいや、もうダメだ、もう寝ようかな、もう4時だしね。もう一回二度寝しようかな。じゃ10時ぐらいか10時ぐらいに起きようかな。てか今日何しよう、私やることないんだよね。なんかこの前その100均で陶芸粘土みたいな、陶器粘土、陶芸粘土忘れましたけど、なんかそんなの買ったんです。なんかそのすっごい硬い、硬めの粘土で、なんかこうそれを形お皿にしてもいいし、まあ何でもいいんだよ、あの置物みたいな人でもいいですし、何でもいいんだけど、まあそれ1週間ぐらい自然乾燥させて、その後オーブンレンジかなで焼くと、焼いてなんかコーティング剤みたいなの塗ると出来上がる、陶芸がお家でできますよっていう粘土。これすげえいいなってネットでこの前見てて、いつかやってみたいなと思ってたんだけど、たまたまね、であったんで、地元の百均に買ったんだよ。でさ、この前なんかやったんだけどさ、なんかあんま塗り気じゃない日になんか触っちゃったもんでさ、なんかすごい微妙な感じになっちゃって、しかもなんなら割れたし、自然乾燥中に割れました悲しすぎ。まあ別にいいんだよさって思って、で、まあ、それがまだ残ってるので、明日陶芸やろうかな、陶芸粘土で遊ぼうかなっていうのと、あとなんだっけ、なんかやることあったかな、別にやることないんだよね受けピー、受けピー、受けピー。あ、そうだ、あれだ、お昼頃にちょっとお話があるんだわ。そう、それやんなきゃいけないな、忘れてた、危なかった。そうだそうだ、はあ、そうだそうだそうだそうだ。でももともと私今日ね、友達と小籠包を食べに行く約束してたの。だけどそのなんだっけ、なんか予定入っちゃって、打ち合わせみたいに入っちゃって、なんかそれがちょこっとちょこっとあるんだけどさ、無理だなって思って早い段階でよかったから、すいません、また今度行きましょうって言っちゃった。なんか時間とかずらせばよかったかな、今思えばって思っちゃった。まあしょうがない、もう断っちゃった、今さら言うの遅いよって話ですよ、はあ、って感じだね。あー、やべえ、めっちゃ眠いわ、ほんとに眠い、今眠くなってきたから急に、急に睡魔来た、マジで。あー、くそ、ダニがいる部屋戻りたくねえなダニがいる部屋マジで戻りたくねえ、ちょっとトラウマ。でもこれがダニなのかすらわかんない私。でもダニに刺されたっていうのはさ、結構その体中ね、ダニに刺されるっぽいんですよ。なぜなら私の母親が昔ダニにめっちゃ刺された時があって、もう体中ダニまみれみたいな、つったね。でなんかね、わかんないんだよね、なんだっけな、なんか毛布かなんかを出した時かな、なんかさ久々毛布出したら、その毛布にめっちゃダニついてて、なんか体中ダニだらけになり、かゆいかゆいつって、何かの病気なんじゃないかって急に思い始めて、初めてダニに刺されたもんだから大騒ぎしてさ、大変だったのマジで。でその時にわざわざめっちゃでかい病院行って検査してもらったら、ダニですって言われて でそこからさ、あのお母さん怖がってさ、ダニが入ってこないみたいな、ダニグッズみたいな、ダニ防止グッズみたいな、クンなダニみたいなダニグッズをさ買い漁ってさ、大変だった本当に。ダニだよ絶対、ダニだよダニだよっつって、何でもかんでもダニダニ言うようになっちゃってさ、大変だったよダニ事件ね。そう、あのダニ事件を私は知ってるから、自分がね1箇所か2箇所刺されただけで、なんかそんなビビらないわけですよ。なんかこう体が全体にねやられたらさすがにって思いますけど、まだこれぐらいだったらこのまま寝てもいいかなって思っちゃうね私さっきそこで寝てたしね、数時間。なんか大丈夫かなと思います急になんかどうでもよくなるみたいな時ありませんか？考えすぎてどうでもよくなるみたいな。あれ、あの機能いいと思う、本当に。なんか考えたってるでさ、どうにもならないことってあるじゃないですか。けど考えすぎてどうでもよくなっちゃったみたいな、あの機能があることによってなんかいいよね、なんかポジティブになれない私だけかしらそんなこと思うの。てな感じで、あと4分で切れちゃうから終わりましょう。